説教ひたすら走る石橋秀夫牧師です。
先週の礼拝の修法を見て、来週の説教題はひたすら走るかと思いました。予備期に入りまして、今走っておりませんが、その前は、副牧師との訓練という意味で、副牧師が聖書の箇所を選び、そして説教台をつける、説教台をつけるということは、その聖書の箇所をよく読まなければつけることはできませんので、聖書を読んで説教台をつける、その説教台に基づいて、聖書に基づいて、私が説教の準備をするという形で、この礼拝における御言葉の取り次ぎをしてきたわけです。週に1回フィリピを学んでおりますが、この次はフィリピということで、まさに外でひたすら走っている時に、副牧師から電話がありまして、説教台と聖書の箇所を教えなさいということで、かなり強い調子で言われまして、だったらあなたがつけなさいということで、副牧師がこの説教台をつけ、またそれに基づいてお話をするわけでありますが、まず思ったことは、ひたすら走るというこの説教台を思いながら、先週の出来事を思い起こしたわけであります。先週は大阪教区の門庵に3日から参りましたが、今私は自転車を2台持っています。一つは普通の自転車、もう一つは電動自転車、もうこれは妻が乗っていた二輪の電動自動車で、手術をした後転んではいけませんので、三輪の電動自動車、自転車に乗り換えたということで、妻の自転車を私が持っています。駅に行くときは電動自転車で突っ走っております。教会に来るとき、幼稚園に来るときは普通の自転車をに乗って、来るわけです。今日はちょっと突っ走りましたので、電動自転車で教会に参りましたが、普段は普通の自転車で来ております。大阪教区に行かなきゃならない、そのために、どうしてもこの電車に乗らなければならないということで、電動自転車で突っ走って、そして駅の中にある駐輪場に入れたわけです。出発までは1分30秒しかありません。なんとしてもこの電車に乗らなければならない。門庵に行くということは、さまざまな質問が来ますので、どんな質問が来ても答えることができるように、リュックサックの中には資料がいっぱい入っています。非常に重いわけです。これを背負う時間がありませんので、手に持って、走っていったわけです。そして、改札を通って階段を駆け上っていったわけですが、残念ながら途中でひっくり返ってしまいました。起き上がってまた走り登っていきましたが、もう一歩でホームというとまた転んでしまいました。その時は眼鏡が飛んでしまいまして、で後ろの方から青年が大丈夫ですかって声をかけてくれましたが、すいません大丈夫ですって言って電車に飛び乗りました。そしてもう後ろを振り向くことはできません。後ろを踏みたら恥ずかしくてしょうがありません。もう前へ前へ前へ、もう電車をずっと前へ前へ前へと進んでいって、誰も私の知らないところに行って、椅子に座りました。ああよかった、ということで、この経験が頭に、まず浮かんだわけであります。ひたすら走りなさい、ひたすら走る、ひたすら走ったんですが転んでしまいました。電車に乗れたからよかったんですが、あれで電車に乗れなかったら 非常な惨めな姿を人々の 目の前に私は晒すことになってしまうわけです。ああ電車に乗れてよかったと思いながら、パウロはなぜか、ひたすら走りなさい、競技場、競技者、この例えをパウロはよく語っています。第一コリントの9章の24節を見ていただきますと、311ページであります。311ページ第一コリント9章の24節であります。あなた方は知らないのですか、競技場で走る者は皆走るけれども、賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を得るように走りなさい。競技をする人は皆すべてに節制します。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。だから私たちは闇雲に走ったりしない、地区を打つような検討もしません。むしろ自分の体を打ち叩いて服従させます。それは他の人々に宣教しておきながら自分の方が失格者になってしまわないためです。まあ、こういう言葉があるわけです。賞を得るのは一人だけです。一人だけなんですか。朽ちない冠を得るために節制をする、失格者にならないために、あら転んじゃったらどうしようと思ったりするわけでありますが、しかしここでは、一つの目標を向かってひたすら走る、それは朽ちない冠が与えられる。今日の聖書の箇所で見ていきますと、神様から与えられる賞を目指して走っていく、神様からご褒美をいただくことを目指して、この目標に向かってひたすら走ると教えられていくわけであります。賞を得る、もうこれをいただいたら他に何もいらない、これをいただければ、全てが生きてくる、そういう賞を目指して歩んでいくことが求められているわけであります。東京で釜石社会福祉協議会が、釜石フォーラムを開いたという話は以前したことがあると思います。今年の3月のことでありますが、早稲田法支援スコットホール、早稲田大学の施設であります。早稲田法支援の中にある施設、この中に日本基督教団の事務局もあります。このホールを教団が紹介して釜石フォーラムが開かれたわけであります。教団が深く関わっておりましたので、私も招かれて、そこで釜石社会福祉協議会の会長さんと親しくお話をすることができたわけであります。この会長さんの奥様は釜石にある日本基督教団の教会のオルガニストであります。あの津波においては家が流された、という話もしたことがありますが、この方は、釜石のお酒であるハマチドリという、このお酒のもうまさに倒産しようとしたそのところで、この会社を立て直した社長さんでもありました。倒れてしまう、潰れてしまうというところで、なんとか潰さないために研修会を開いたそうでありますが、その時に呼んだ講師が、とにかく、お墨付きをもらいなさい、お墨付きをもらいなさいと言われたそうであります。優勝しなさい、日本一になりなさいと というその賞をもらいなさい。努力をして、日本で2番になったそうです。2番ではお酒が売れなかった、2番では何の力にもならなかった、その社長さん、会長さんがおっしゃるには、日本で1番の山といえば富士山、でも2番目はって言ったら誰も答えることはできない。1番は分かるわけでありますが、2番は印象がない、だから1番のお墨付きをもらいなさいということで、日本一になったそうであります。それから売れるようになって、日本における名酒の一つとなっているそうでありますが、そのお話を聞きながら、この賞をもらったらもう今までの全てが生きてくる、無駄な努力をいっぱいしてきたと思った会社の歩み、この賞をもらうことによって全てが意味を持ってくる、そのような賞を得ること、まあ、私たちにおいても、私たちがいただくその賞があるんだということが、御言葉から示されてくるわけであります。マタイ福音書の13章の、開けなくても結構でありますが、マタイ13章の44節45節で、天国は畑に隠してある宝のようなものである、人がそれを見つけると隠しておき、喜びのあまり行って持ち物を皆売り払い、そして畑を買うのである。また天国は良い真珠を探している商人のようなものである、高価な真珠1個を見出すと行って持ち物を皆売り払い、それを買うのである。イエス様がおっしゃったことであります。その宝を見つけたら全てを売ってその宝を得ようとする、良い真珠を見つけたら持ち物全部売ってそれを買う、もう今までの全部をそれに捧げても惜しくない、そのような宝、ご褒美が、賞が神様からいただける。だから目標を目指してひたすら走りなさいと今日の聖書でパウロは語っているわけであります。12節を見ていただきますと、私たちはすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。なんとかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからですと語っています。この部分はちょっとフィリピの教会の背景を知らなければ分かりにくい言葉があります。すでに完全なものとなっているわけでもありません。何のことだろうと思うわけであります。これは当時フィリピの教会に厄介な問題があったわけです。教会の分裂をしてしまわなければ死ぬのではないかと思えるような厄介な問題があったわけであります。まあ、グノーシス主義というものが、その教えが教会の中に入ってきた。この人たちは自分たちは完成に到達した、自分たちは完成に到達した完全なものである、全て獲得している、将来を待つ必要がない、今すでに完全に与えられている完全な者たちだ、まあ、そのような考え方が教会にあって教会を混乱させていた、まあ、そのことが前提になってここでは、完全なものになっているわけではありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。キリストイエスに捉えられている、 捉えられている恵みを深く味わい知りたい、そのパウロの思いが語られてくるわけであります。非常に重要なことは、私たちは不完全な存在、しかしキリストに捉えられている、もうこのことにおいて揺るぎがない。このパウロの言葉は後味もって非常に大きな励ましの言葉として響くわけであります。キリストに捉えられている、もうそれがただ一つのこと、大きな希望であります。13節を見ていただきますと、兄弟たち、私自身にはすでに捉えられると思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上から召してお与えになった賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです、と語られているわけであります。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、ここに後ろのものを忘れという言葉に励まされるわけであります。私たちの人生の中で転ぶことがあるわけであります。あの階段で最初に転んだ時に、あらという女性の声が聞こえました。あ、見られている。そしてもう一度転んで眼鏡を飛ばした時に、人々の視線が集まっています。人々の視線が集まっている、まあ、幼稚園の園児には見せたくない園長の姿、幼稚園の親たちにも見られたくない私の姿、ましてや越谷教会の信徒たちには絶対に見られたくないと思ったりするんですが、そのような恥ずかしい姿を晒したわけであります。後ろのものを忘れてよい、後ろのものを忘れてよい、トラウマになっていることもたくさんあるわけです。人生で転んでしまった、恥ずかしい姿を晒してしまった、それがトラウマになってしまっている、どうしても前を向くことはできない、そのような痛みや苦しみの中にあるときに、イエス様が後ろのものを忘れて前を向きましょうと言ってくださる、この言葉は大変大きな励ましになるわけであります。パウロもこの経験をするわけであります。罪の中にあった、教会を迫害していた、罪を犯している最中に、ただ中で復活のイエス様に出会った。そしてパウロは変えられるわけであります。パウロは罪を忘れたわけではありません。深くそれはここに痛みとして、傷として残ったことでありますが、しかし復活のイエス様によってその罪が癒された、もうあなたの罪を見ることはありません。振り向いて、後ろを振り向いて、自分の罪を見なくてもよいのです。前を向きましょう。今与えられている恵みを深く受け止めながら、最後のところで神様から与えられる大きなご褒美、賞を向かって、賞をいただくことに目を向けて、その目標に向かって歩みましょう。そのような励ましの言葉が示されてくるわけであります。第一コリントの最初に読んだ御言葉では、賞を受ける上の賞が与えられるのは一人ですということに、いう言葉が示されてまいりますが、一人であるのだろうか、そうではないことは教えられています。イエス様が私と 結びついてくださって、主イエスが私たちを捉えてくださって、一緒に歩んでくださるということが私たちの希望であります。転ぶことがあるわけであります。しかしイエス様が共にいてくださり、転んだ時に恥ずかしい思いした時に、しかしイエス様の手の内に、大きな手の内に転ぶことであり、そしてそこから立ち上がっていく時に、イエス様の力をそこで深く示されてくるわけであります。とてもいただけない賞、必死に走って一人しか当たらないような賞、到底新しい得ることができない賞、しかしイエス様がその私たちとつながってくださって、私たちを捉えてくださって、その賞に向かって、賞を得るために目標に向かって一緒に走ってくださる、歩んでくださる、そのことが教えられてくるわけであります。その賞が何であるかということについては、前に学びました三章の実節以下を見ていただきたいと思います。この聖書の箇所の前のところであります。私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かって、その死の姿にもあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。何とかして死者の中からの復活に達したいのです。これがパウロが目指した目標であります。また私たちに与えられた目標であります。私たちに与えられた賞であります。この目標に向かってひたすら走っていきましょうと教えられているわけであります。目標に向かってひたすら走ることができる、それはどんなに年を重ねても一日一日がこの目標に向かっての希望に向かっての歩みであること、意味がある一日一日であることが示されてくるわけであります。走れませんもうということになってしまうかもしれませんが、走るというふうなことに示されている意味は、イエス様と共にその一日一日、その与えられた力を持って目標に向かって歩む、礼拝を中心としてそこから始まる生活、主を賛美する生活、祈る生活、そのことに真剣になる生活が私たちの中でなされながら、イエス様につながっている喜びを深くかみしめながら目標に向かって歩んでいく、そういう尊い一日一日が私たちに備えられている。だから死でおしまいではなくて、死においてその先に与えられている復活の希望を目指して、死者の中からの復活を目指して、この目標に向かって歩んでいきましょう。このような励ましの言葉が今日の御言葉から教えられるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。大きな目標が、人生の目標が示されています。その目標に達すれば、もう今までの全ての歩みが意味を持ってくる。倒れたり、人生において恥ずかしい経験をしたりしながらも、イエス様が私たちにつながってくださり、励ましてくださり、その倒れたそのところからも 恵みに包まれて目標に向かって歩む人生の豊かさが御言葉から示され、心から感謝いたします。どうぞ私一人一人がイエス様がこの私を捉えてくださっている、その確信の中でイエス様と共に人生の大きな目標に向かって歩み続けることができますように、その歩む一日一日が本当に尊い一日であること、そのことがひたすら走りなさいという御言葉から示されています。どうぞこの御言葉を心に深く受け止め、私励まされて私の人生が導かれることができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。